オウムシリサイラム、昨年はサティア・サイババ様85周年ということで、たくさんのこの日本国内そして国外の経営者の、皆様とでガヤトリーマントラを850万回唱える、そしてお捧げするという催しが盛大に行われました。850万回ということで、始まったこの企画ですけども、最終的には何人になったんですかね。
最終的には本当に微妙なところで参加したり参加してなかったり方がいらっしゃるんですけど710人を超えていました、
はい。回数はおよそ
回数はですね1400万回ですね。予定よりもかなり超えたところになります。
盛況といいますか、とてもこう何ですか、皆さん神聖でそして大変盛り上がりを見せた企画だったと思うんですが、その初めはなかなか人数が集まらずに不安になったという話を聞いてますけども、その時のことをちょっと教えていただけますか。
そうですね、最初この企画が上がった時には、このプランが上がった時には、単純に考えて1人1マラずつで、900人以上の方々が参加しないとできない、はい、で最先端の、アクティブに参加している方の数からすると到底無理だという方だったんですけども、はいはい、だけどもきっと85歳という記念のすべき5年ごとに行われる諏訪美の御胡坦祭の85歳ということもあって、何事も不安があってては何もできないということで、やってみようということにみんなで決意しました。で最初はですね、担当した方々も、最初からもう850万回というのは難しいというのを分かっていてハードルも高い。でスタートした時点ではきっとそこからが勝負だろうという思いがあったみたいなんですけども、いざですね850万回のスタートする日がだんだんと近づいてくるに従って少しずつ増えてたんですけども、前日でもまだ半分ぐらいまだ満たない状態だったんです。で、スタートしてから頑張ろうというみんなで思ってたんですけども、でもその日がですね12時ちょうど0時に迫ってくる頃にですね、どんどん参加する方々、ぜひとも参加したいって方がどんどん増えてきて、で一気に超えてしまったんです、その数字が。で担当した人たちもですねすごくその時には諏訪美の奇跡というより本当に目の前に何が起きているのかわからないって鳥肌が立つような思いがしたそうです。で最後に超えた時にですねそのカウントを見たらちょうど1日に行われるのが1008マラで、もう要するに10万回超えてるんですね。10万回超えたところで1008マラでストップしたんです。で本当に見事な数をそこで、本当に諏訪美がスタートした時点でもうこのプロジェクトは完成、もう成功するということを諏訪美が教えてくださったようなことがそこで体験されました。
ものすごいプレゼントですね。本当に聞いてて今鳥肌立ちました。まさにこうビクルティと言われています、年にこれほどその850万回の、このガヤトリージャパン、そしてそこから春にはガヤトリーキャンプが関東中心に行いました。でそして9月にはガヤトリーマントラやベーダを学ぶサーダナキャンプもありまして、本当に去年の1年といいますか、たくさんのガヤトリーマントラがこの日本の大気を満たしたといいますか、宇宙に放たれたといいますか、これは本当にこうなんていうんですかね、特別な年だったようなワクワクするような感じがあるんですが、本当すごい時期だったのかななんていうことをちょっと個人的に思うんですが、牧野さんはこういったことに関してどう思われますか。
特にそうですね、去年 85歳 の誕生日、お誕生日を祝う年としてですね、一番最初からなんかいろんな、例えばマイケル・ゴールドスティン博士が来られてプレ世界大会があったりとか、ガヤトリーのサーダナキャンプが行われて、でまずアニル・コマネ先生もお見えになったりとか、本当に一つの大きなこう変化の年だったと思うんですね。で特にこのガヤトリーマントラの850万回っていうのは、最初私たちもっていうか、私もそれを聞いた時に難しいだろうなっていう気持ちがあったんですが、それを最初に企画された方々がこうそれをこう進めていくことによって、でそれで諏訪美、本当にもう今話を聞いて分かると思うんですけど、明らかに諏訪美が すごい祝福をしてこのプロジェクトを、ね、守ってくださってるっていうのがすごいよく分かったあのなんていうか出来事だったんで、これから先もなんか私たちが何かを本当にやろうとすると津波が絶対そうやって助けてくださるなっていうことがね、うん、すごいあの確信が持てた素晴らしい体験だと思いますね。
そうですね、あの本当にあの自分がやってるようなこともでも結局 あまりにも大変すぎてできないっていうことでもう任せるしかなくてですね、あのなんていうんですかね、 これはもう大丈夫、神がやるから大丈夫って開けるものに近いようなもので、あのそうするとですね本当にあのなんていう前ことを回り出すと言いますか、あのそういったことを本当僕も体験しましたし、あのそして何よりこの去年1年そのガイアトリーマントラをみんなで学ぶ機会がたくさんあったことに、普段最先端には訪れてなかった、来ていなかった人たちが初めてガイアトリーマントラに触れるっていう人たちが多く、そのガイアトリーキャンプそして今回の850万回にあの参加してですね、あのいたって、であの高端祭、東京であった高端祭でもあの初めてそのガイアトリーマントラを知ったと知って、それであのその次の日から、その日も唱えたんですけど、その日の日からあの勉強することにしたって、あの唱えて CD も買って本も買ってっていう人が僕の知ってるだけで何人かいるんですんで、あのそれであの、まあ、Amazon でもガイアトリーに関する書籍とか CD が、うん、動きを見せてるっていうことですので、あのなんていうんですか、本当にガイアトリーマントラ、あの去年はもちろんガイアトリーマントラが日本に伝わったのは、もうもっと昔かもしれませんけど、それがこう非常に大きく広がりと動きを見せたっていうことは、あのガイアトリー元年という記念すべき年だったんじゃないかなと思うぐらいに、あのまあ一説がちょっと大げさな表現に思われるかもしれませんが、でもその本当にそういうことをちょっと感じました。
どうでしょう。あの去年そのガイアトリーこの850っていうのが、その前にガイアトリーキャンプっていうのがあって、これも要するにあのガイアトリーマントラを流行らそうとかみんなに教えようとかっていう全然そんな気持ちもなく、自然発生的にじゃあ今度のサーダンのキャンプはガイアトリーマントラやろうということであって、それがいつの間にかこのガイアトリーマントラの850までもどんどんつながっていった、うん、であの最終的に今あの奈良さんおっしゃったみたいに、全然ガイアトリーマントラを聞いたことすらない人がこのガイアトリー850に参加して、で参加したいんだけどもガイアトリーマントラを聞いたことないんですけどって方もいらっしゃって、あの本当にこれはそこまで引きつける何があるんだろうっていう、ガイアトリーマントラのことを知っていればガイアトリー850参加しようと思うかもしれないけども、それ以前にやってみようって方がいらっしゃるってことは、これは本当にスワミが神様がそこにその人の心に働きかけて何かをやったんじゃないかなとしか思えないようなことが、本当にねこのガイアトリーこの1年間の間本当にいろんな奇跡的なことを神様がやられてる計画っていうのが目の前で見たっていう感じがしました。
あのまあ、いろんなことをあのすごく去年はすごくそういう盛り上がりを見せたのを見ていて、例えば今後こういったことにつなげていきたいとか、何か具体的じゃなくてもぼんやりしててもいいんですけど、何かございますか、牧野さん。
あのガイアトリーマントラってやっぱり例えばインドなんかでもそのガイアトリーマントラを捉え始めるのが第二の誕生っていうふうに言われるじゃないですか、はい、で、まあ、ガイアトリーをこう唱えることによって霊的なその学びを始める準備ができてるできるということなので、まあ例えばそのバガバッドギーターみたいなものをですね、おそらくあの日本中でいろんな人々が興味持ってらっしゃるだろうと思うので、そういうのをなんかみんなであの勉強するっていうようなこともねやっていったらどうかなと思ってるんですけどね。
あの僕はちょっと、まあ、これ実現どのぐらいできるのか分かりませんけど、あの、まあ、夢物語に聞いてもらってもいいんですけど、あの850万回の時に思ったのは、その日本のあちこちであるいは海外でもあのガイアトリーマントラが唱えられて常に唱えられているような状態に近いで、それがあちこちの場所で唱えられているというのが非常になんかこうなんですか、ね、ちょっと笑ってもらってもいいんですけども、チャクラをなんかに唱えているようなイメージがちょっとあったんですね。で、まあ、必ずしもあのチャクラって言わなくてもいいんですが、ただその、世界のあちこちでもし同時に、まあ、日本のあちこちでまずで世界のあちこちで同時にガイアトリーマントラが今ねインターネットとかも普及してますから、 そういうことで中継みたいな形であの 同時にみんながガヤトリマントラを唱えるということが世界中のあちこちで同時に行われるということがもしできたら、これはなんか素晴らしいななんていうちょっとことを、そんなロマンを描いてました。はい、あの小栗さん、何かあの今後ガヤトリマントラのそのだいぶ広がってきては動きがあるんですが、そういったことでこれから何かしたいとか、何かそのひらめきといいますか、そういったことありますか。
あの先ほどあの牧野さんおっしゃったみたいに、そのガヤトリマントラ第2の誕生日だということで、あのきっとあの今何かの扉が一つスワミが開いてくださったんだなと思うんです。でガヤトリマントラを今度はそれをまた実践するっていうところも必要になってくるかな。本当にガヤトリマントラの内容を、ね、本当に詳細に勉強して、でそれがそれを実践していく。でもうガヤトリマントラっていうのは英知を与えてください、もう本当この真理を目の前に本当に真実の姿として見れるようになっていけるように、私たちは心もあの本当にガヤトリマントラで満たしながらやっていく必要があるんだなと思います。であのこの今回のガヤトリマントラというのは SSOJ という枠も超えて、もう全然そういうもの全然関係なく誰でもあの参加できるような形になった。だから私たちが今までこうやって枠として作っている全てのものでこういう組織であったりとか自分の体のこの枠とかっていうのも少しずつそれを真理として見て、そこを超えて、まあ、外していくというか溶けさせていくっていうのをこのガヤトリマントラを唱えながらまたそれを実践していくことがだんだんと必要になってくるんじゃないかなと、もしそれがきっとできるからスワミはこういうことを作ってくださったんだなと思います。
そうですね、あのもともとあの本来神というあの神から来たものといいますか、神である本質、を持つ人たちですから、やはりそのやはり普段仙台に来てるとか来てないとか、あるいは、神を信じてる信じてるも関係なく、もしかしたらもうどんどんそういう枠を超えて広がりを持っていくといいますか、広がりをつけていくといいますか、そういう道がもしかしたらあるのかもしれませんね。なんかそのガヤトリマントラと、そしてそのサティア・サイ・オーガニゼーションのそのなんていうんですかね、道といいますか、そのこれからのそのなんか起きていくことといいますか、もしかしたらあのすごくびっくりするぐらいな何かなんていうんですかね、こう神っていうことであのその姿形を超えたところでもっとすごく普遍的なものとして捉える人々がどんどん一つになっていくっていうことが起きていく中でのそのすごい役割といいますか、そのやってるさせられてるといいますか、なんかそういったプランなのかなってちょっと思いました。で
なんかバグバグと聞いたのことを言ったんですけど、これはあの今さっきのなんて小栗さんがおっしゃったように、そのサイオーガニゼーションという枠全く関係なしに、あの もちろんオーガニゼーションの中でも勉強していくんですけど、若い人々があのバグバグと聞いたあの内容をほとんどみんな知らないと思うので、若い人向け あのバガバッドギータ の本があるんですね。若い人々向けにこう分かりやすく書いた、そういうのもなんか全国にこう出していくみたいなことを、ね、すればいいんじゃないかって思ってるんですけど、う
んうん、ありがとうございます。
今日は、ガヤトリマントララジオということで少しお話してまいりました。今日は、ガヤトリマントラにの850万回、去年の85歳の降誕祭、降誕を お祝いする、その捧げ物として行われたの850万回ガヤトリジャパ、それの、なんて言いますか、そういったそこに関しての、皆さんのお話を聞きました。どうもありがとうございました。オームスリーサイラム、
サイラム。 Yeah.